こんにちは、内藤です。今日も音声の方でお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはじめですね、告知が1点あります。5月の2日に、2本目のラジオ収録がありますので、また、まあ、3日か4日ぐらいには、シェアできるかと思いますので、ぜひご視聴いただければというふうに思います。ではですね、今日お伝えすることはですね、子供があなたにですね、相談できる信頼関係があるかどうか、あるいは気づきたいのかどうかっていうところとかを、ちょっと聞いてみたいなというふうに思います。よく、ご相談いただく中にもですね、子供が相談してこないとか、いつも最悪な状況とか悪い状況になってから発覚する、問題が発覚するっていうようなことで、悩まれている親御さん非常に多いんですけども、それ以前にですね、そういう関係、じゃあ話ができる、じゃあお母さんに言ってみようとか、お父さんに話をしてみようっていうご自身かどうかっていうところを今一度考えていただきたいんですよ。例えば話をしてもですね、いつもピリピリしてたりとか、イライラしてる、で話をしてもいきなり否定されたりとか、ダメダメダメダメばっかり、やってみなきゃわからないことですらダメとか、やめた方がいいとか、そういうことばかり、ネガティブな発言ばっかり言ってるとか、そんな人にそもそも相談したくないわけですよ、人は。あなた自身がどういう人に相談したいのかっていうところが、おそらく一つのヒントになってくると思うんです。例えば私であれば、まあ、有言実行型というか、しっかりと行動して経験者の、方の話は参考にしますけども、そうじゃない人たちの考えは参考にしません。例えば警察官辞めるってなった時もですね、現職の警察官の人に相談したかといったらしてないんですよ。まあ、会社員をやってて辞めて警察官になったとかだったらまた別なんですけどね。実際に経験したことがない人に相談したところであんまりいい収穫はないかなっていうところが一つ。あとは、まず話を受け止めてくれるかどうかですよね。これこういうふうにことやりたいんだけど、あ、そうなんだ、もうちょっと詳しく聞かせてとか、あ、話してくれてありがとうねとかっていう入り口から入っていってるのか、いや、そういうことやめた方がいいと思うよとか、そういったところで、否定型から入ってしまってるのか、でも全然違いますよね。あなた自身が今現状どっちなのかとか、あとはですね、悩んでいるんであれば、まずその悩みを整理してくれる相手かどうか、あるいはその悩みの解決方法を提示してくれる相手かどうか、でさらに言えばその提示した中で、押し付けることがない相手かどうか、この3点は非常に重要になってきます。どうしても人はですね、善意で良かれと思って自分の主張とか主観をですね、相手に投げつけすぎる傾向があります。こうした方がいいと思うよとか、この方がいいんじゃないとか、まあ、それを言うにしても最後決定権は相手になるので、そこまで踏み込まないっていうのもすごい大事な、フェアな関係でいくっていうところがルールですよね。ただそうなってくると、よく親御さんの中で、じゃあ子供が失敗したらどうするんですかとか、転んだらどうするんですかって失礼しました、いう方もいるんですけど、転ぶよねっていう、生きてればそうだよ、失敗もするさっていう、でその経験今のうちからさせないでどうするんですかっていうところが一つ私からすればあるわけですよ。でも私のような30歳超えてきたりするだ、すれば、もう社会的にもですね、安易な失敗ってちょっと許されなくなってくることもあるんですね。人として見られた時に。で、失敗して、ああ、まあ次頑張んないよとかっていう風に言ってもらえるのは、まあ、10代から20代までの間かなっていう。まあ一概にじゃないですけどね。ただ全体的な感覚としてはそういう感じなので、今のうちこけさせて転ばしてあげる優しさぐらい持ってほしいなっていうところがあります。それぐらいのゆとりは欲しいですよね、親御さんの心の中に。転んだ後のフォローの仕方、私とかも後輩とかもそうですけど、 まあ、そこまで自分で考えてるんだったらまずやってみればいいじゃない。その上で課題が出てくるから、その時にまた一緒に考えたりとか進めていけばいい。失敗した時も、もう話聞くし、状況整理も一緒に手伝ってあげるから、どんどんやっといてよっていうスタンスなんですよ。後輩たちには特にですね。で、いや、それやったら絶対うまくいかないよとは基本的には言わないですね。まあ、人を殺したいとか傷つけたいとかって言うんだったら止めますけどね。止めるし、いや、ちょっともうちょっと考えろっていうところで叱ったりもしますけど、まあ、そうじゃないことに関しては大体は、やってみなきゃわからないことばかりなので、いいじゃんやってみればっていうところで背中を押してあげる。で、またお金の問題とかですね、まあ、借金してしまうんじゃないかとか、まあ、そうしてしまうかもしれないけども、お金に関しては唯一取り返しがつくリスクなんですよ。これは命とかになってくると取り返しつかなくなってきちゃうので、注意が必要なんですね。で、日頃からですね、親御さんの柔軟な視点だったりとか、ご自身に有言実行してるかどうかですよね。自分で目標を立てて、それに向かって日々行動しているお母さん、お父さんなのかどうか、働くことっていうのを前向きに捉えているお父さん、お母さんなのかどうか、ですよね。そういうことが筋が通ってなければ、子供に対しても説得力がないわけですよ。大学進学して就職してとかっていうような、アドバイスを普段からしてる、こうした方がこの生き方っていうのがまあいいんだよとかっていうふうに教えてる。でもそういうふうにいいんだよって言ってる割には大して幸せそうじゃないような表情だったり言動が多い。そうなったらそうしたくないじゃないですか。例えば、家で、家業とかですね、お家でお父さんが仕事されてる、それを継ぎたがらないっていうご相談もちょいちょいいただくんですけど、継ぎたがらないっていうのは、継ぎたくないって思うような、思わせてしまってるような言動を普段からやってるっていうところが大きな要因の一つです。特に、まあ、拒絶したりとか、いや、継がねえよっていうネガティブな言葉ばっか子供から返ってくるんだったら、ほぼ確定ですね。ここがですね、普段から、その働く自分の仕事に自信持って、で、お客さんへの対応とか、そういった外部への対応とか接し方も、気持ちがいい、心いいものであれば、たとえ継がなかったとしても、いや、お父さんのその仕事、うちの仕事っていうのは、かっこいいと思うし、誇りも持ってるけど、だけど俺は俺の人生だし、俺はこういった夢があって、それを叶えるために生きていきたいとか、そういう、言葉っていうのはかけてくるはずなんで、ネガティブな返ししか返ってこないんであれば、普段のご自身の生き様っていうところを見直す必要がありますよねっていうところが、問題点の一つかなっていう。まあ、単純にどういった人に相談したいかというのはご自身で考えて、そういう人に自分自身が当てはまってるかどうか、当てはまってないんだったら相談しないと思った方がいいですよね。相談しても、なんか、ネガティブに考えてて、不安とか心配ばっかするとか、あるいは決めつけて暴走するとか、そういう相手には基本相談しないですからね。なので、ご自身が、子供に対してもそうなんですけど、普段の人間関係で、自分自身が相談したいなって、自分を自分で見た時に、あ、自分に相談したいなって思える、自分自身との信頼関係かどうかっていうところを、ぜひ一度考えていただきたいというふうに思います。まあ、これ非常にですね大事なとこなので、ちょっとまたねゆっくり考えて、わからなければ相談いただいたりすれば一緒に考えますので、その辺をですね、ぜひ考えて取り組んでください。それでは今日はこの辺で失礼します。また次回お会いしましょう。